マイスイートガーデン、この時間サンダグリーンネットの皆さんに月に一度登場していただきお話を伺ってまいります。今日はサンダグリーンネットから百合の木台にお住まいの宮地和代さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日連休ここあたりはどのようにお過ごしになるおつもりですか？
そうですね、普段がずっと仕事で自分の庭にはほとんど手がつけられてないので。
そうなんですか。
そうですね、4ヶ月分ぐらい の、 庭仕事を一気にこの連休でするという感じですね。
オープンガーデンで私寄せていただいたことがあるんですけども、
ありがとうございます。
木がたくさんありますよね。お手入れということだったらどのようなことをされるんですか？
そうですね、もうだいぶ植えてからもう20年近くかな、経ってる木ばかりなので、毎年やっぱり冬に、剪定をしてますね。
あ、
はい、
なるほどね。
特に一番大きなカツラの木は放っておくとどんどん大きくなるので、やっぱり庭に個人のお庭に植えるにはみんな結構大きくなる木が多いので、
毎
年手入れをして大きさをコントロールするというのはしてますね。職人さんに入ってもらって、剪定もしますし、冬は時間があるときはやっぱり根を切ったりとかね。
あ、根も切るんですか？
切りますね。やっぱり上だけ切っても、下のこうなんていうんですかね、根が元気だと
しっかり張っている
とまたぐっとまた出てきちゃうので、やっぱり下の根も何本かこう冬場に切ってやらないと、バランスがやっぱり取れてこないというのがありますね。
それは誰でもできることなんですか？
根を切るのはきっと誰でもできると思います。
そうですか。
ただなんか上の木の上の方のこう幅りっていうんですかね、枝のこう張ってるのとのバランスを見ながら、あと自分がどのぐらいの大きさで木があってほしいなっていうような、それによって切りますね。また切らなくていい木もありますけどね。特に成長がやっぱりこう強いというか、木はそういうのをしますね。あとすごく根が本当に張ってくると、置いてある植木鉢の中にも入っていって、その栄養を取る。大抵植木鉢が動かなくなるっていうのは、その根が落ちている下に伸びている時もあるんですけ ど、こう成長のやっぱり強い木があるとその根が入っていくんですよね。でその本家 の、 植木鉢に植えてある植物をちょっと衰弱させるというかね、そういうのもありますのでね。
なかなかシビアですね。
そうですね、みんな生き残りをかけて、
いや本当に
いるという感じですね、植物もね。
そうなんですね。じゃあそのあたりも全部いろいろと毎年こう決まった時期に決まったことをしようと思う お仕事が溜まっているので、この連休中にと、
ね、なかなかですね、
ということはお仕事をされているので日頃はね難しいと思いますけども、このお庭自体の全体をどんなことをこう思って作られたのか、そのあたりちょっと聞かせていただきたいですね。
そうですね、庭を作り始めたの自体はその仕事を始める前でしたので、自分の庭を作るにあたってどんなものっていうイメージがねまだなかったんですけど、三田に来た当時もう平成9年でしたけど、ちょうど里山っていう言葉が広く日本でもこう広がる頃で、その概念って私も知らなかったんですけど、三田のやっぱり里山を手入れしている緑の環境クラブでずっと10年ぐらい、その三田北摂の里山に入らせていただいて、いろんな手入れをしたり、それでここのねエリアっていうの、地域っていうのかな、あ、こういう木が育って、すごく気持ちよく育ってて、下草はどんなんでっていうのをまずは勉強したのと、あとは勉強したっていうかですね、自分の庭を作るためにそういう手入れに入ったような感じで、僕も今となっては本当に勉強させてもらったって感じですけど、 あともう一つはやっぱり登山で行く、やっぱり信州とか北海道とかね、東北とかいろんなところに行って、実際に自生している姿とか見て、あ、こんなんだんだとかね、こうそういうのをこうなんかイメージしながら、自分の庭はやっぱりそういうなんかお花が綺麗なのもいいけど、そういったそのなんか自然な雰囲気 の、自然の景色のあるなんか庭にしたいなというのがやっぱり庭作りのスタートだったような気がしますね。
そうですか。じゃあ登山もされたり、自然の中にいらっしゃるのがとても心地いいという
そうですね、心地いいというか、なんていうんです、登山はきついですけどね、しんどいばっかりですけどね、まあでも、そうですね、やっぱり眺めていたい景色としたら、お花よりも、お花だけよりも、そういうなんか風景というかですね、そういったものの方がちょっと落ち着くかなと思いますね。
はい、それには具体的にどのようなこうあのデザインというか配置をされたんですか？
そうですね、あのちょうどあの住宅地の角っこだったの で、
ね、
でちょうど西川がその外周緑地といって、まあ、有馬、ゴルフ場のこう下とつながるような感じだったので、
はいはい、
その借景もいただきながら、であとちょっと台形だったんですよね、敷地がね。なのでちょっとあの植栽木はこう円形を作って、その外側を植栽にして、中はまあ、あのテーブルとか置いてね、楽しめるように、あの普通のこうあのなんていうんですかね、植え込みみたいなのも、あの寄せ植えも作って、
はい、
ちょうどその円形の中にリビングの一部が入るような感じに、あのデザインした覚えがありますね。
そうですか。
サンダはの冬がすごく寒いじゃないですか。
そうですね。
なので、まあ、外であのすごく楽しめる時期って、この春先のこの時期と、
はい、
夏は蚊が出ますから秋の気持ちいい時期で限られるの で、
ね、
案外外であの過ごせる時期って少ないんですよね。だから、うん、あの家の中からの景色っていうのは意識して作りましたね。一番長く見てる時間はね、
結局そうなりますね。
そうですね。だからもう常にそれはありますね。中から見たらどんな感じかなとかいう、
具体的にどんなあの植物をお入れになったんですか？
あの樹木とかですか？
はい、
樹木はあのそうですね、カツラとか、カツラですね、コナラ、それからそうヒメシャラとか、
はい、
から青ダモ、結構いろんなものを、はい、あの香木では入れて、であと中ぐらいの気になるものが水木類とか、はい、椿類で、あとは下草を入れるという感じですね。
はい、もうそれは最初からご自分でこんな雰囲気に作っていこうっていう。
そうですね、やっぱりそれは多分里山に入ってた時に、やっぱり手入れするだけでなくて、そこで、あの人と自然の博物館の先生たちのこうセミナーとかいろんなので、はい、やっぱりあのそういう里山がどんな風な構成でになってるかっていうのを勉強を、ね、させてもらう機会もあったので、なんかより自然になるためにはどう作ったらいいのかなっていう思いがあって、あの作った覚えはありますね。
面白いですね。より自然になるためにどう作ればいい
か。そうなんですね。あまり作りましたってあの自分これが好きっていうよりは、なんとなくあの本当は作ってるんだけど、なんかあのうーん前からそうあったみたいな、ね、はい、雰囲気になったらいいな、あまり作為的なのはどうも苦手なので、
あ
それは、
はい、
あの今も心がけてるところではありますね。
でもその分、お手入れもやっぱり必要なんでしょうね。手入れをすることも。
そうですね。
うん、
まあ、でもあの今回も本当にあの全く冬の間、半年以上もあの放っておいたんですけれども、 あの基本的には、まあ、荒れてはきますけれども、あの冬のこう枯れたものを掃除さえすれば、ある程度根付いた植物は自然と出てくる、はい、それはもう今回もちょっとあの連休中に手入れしてて、驚いたんですけども、
はい、
死んだかなと思ったようなものでも、こう春
とともにこう
芽吹いてくるので、強いなというのはありますね。ただ樹木とこう高い木になる、それから中ぐらいの木、低い木から草類と入れてると、
はい、
どうしてもさっき言ったようにあの樹木の方が勝ってしまうの で、
強いですね。
足元に入れてると負けちゃう草花もあるし、
はい、
そういうなんかこうハードな環境でも生き残る植物もあって、それはなんか面白いなと思いましたね。まあ実験みたいな感じでやってますけど、
あのお仕事も、あのこのガーデン関係。
そうなんですよ、
ね、これはどんなきっかけで。
そうですね、50代半ばぐらいに、はい、まあ、10年ほど我流でお庭作ってきて、あの、まあ、この先って考えた時に、あのなんていうんですかね、もともと私あの大学でやっぱり 造園関係もちょっと勉強してて、ただやっぱりすぐそういうところに行けなくて、まあ紆余曲折があって、まあ、今に至るんですけれども、やっぱり50代半ばになって若い時にちょっとやりたかったっていうことを何もせずにこのままいたらちょっとやっぱり後悔するかなみたいなのがあったんだろうと思います。それで、まあ、あの地元の造園会社に50代半ばで、ちょっと恥ずかしかったですけど、あの、はい、応募しました。
それは直談判でいかがですか？
いえ、あの、もう普通にあの募集が、あの、
はい、
なんていうんですかね、
応募が、
そうですね、はい、ハローワークとかそういうところに載ってた、
はい、うん、あ、そうですか、はい、そこでどういうお仕事を？
そうですね、最初は本当にあのキャドを書く、あのデザインの人がこう書いたものをキャド化するというようなの仕事からスタートして、
はい、
そうですね、ただ1年後ぐらいに、まあ、あのうちの社長がうちの、あの私の庭のオープンガーデンに来られて、
はい、
この庭 の、 その手入れができるんであれば、その植栽関係のアフターの方にやってみないかということで、
はいはい、
それからはそのいわゆる植栽メインのアフターメンテナンスの仕事と、あとそれと、まあ、あの徐々にあの個人のお庭 の、 あのお仕事も慣れてきましたので、
はい、
設計打ち合わせやって設計して、
で
見積もりして、で工事もしてみたいな流れもしてますね。
そうなんですね。
最近ここ2、3年は、まあ、あの設計そのものはよほどこうなんていうんですかね、おなじみになったお客様から1期2期3期とやる場合もありますけど、あのなんていうんですかね、工事の一つのお庭の植栽のエリアだけさせてもらうっていうのも、
はい、
あの増えてきましたね、ここ何年かはですね。
ああ、そうですか。お客様はいろんなあの突拍子もない希望もきっとおっしゃると思うんですけども、 そうですね、そのあたりはどのように実現していくか、
そうですね、一番難しいところですね、 なんかねやっぱりちゃんとお話を聞いて、お客様がそのどんな景色を普段見たいのかっていうね、それを、
はいはい、
しっかり把握しないといけないんですけど、本当に一番難しいところで、ちょっと違ってお叱りを受ける時もありますしね、
そうなんですか、
もっとこんなんじゃなかったとかね、そういうのもありますね。
あ、そうです
か。そういう時はガクンと落ち込みますけどね、
うん、
まあ、あのできるだけそのあんまり自分を出さないで、お客さんの好みのものはどういったものなのかなっていうのを、あのなんていうんですかね、こうそれを一番に考えるようにはしてるんですけどね、ただあの個人のお客様はそういう感じでお聞きして、ちょっとお好み の、 あのお花とか、こういう雰囲気が好きとか、あのお人によっては広い本当にイングリッシュガーデンを作りたいっていうおっしゃる方もいらっしゃるし、はいはい、いろいろですね、なんかやっぱりもう自分はもうお庭はしないと、だから全部お任せしますと、お手入れもしてちょうだいと、
は
い、だからそういうところは、はい、あの毎月行くお手入れに行くところもありますし、あのご自身でガーデニングも大好きだと、だけどお庭を全体を一からやるって難しいじゃないですか。
難しいですよ ね、
すごくね、作っていくと真っさらなところをね、
いや一番難しいです、
と思います、はい、そういった時に、はい、自分はこういうイングリッシュガーデンのこういうのしたいんだけど、はい、ちょっとあとはちょっとずつ自分がしたいっておっしゃる時は、できるだけそういうあの流れに持っていけるようなあの植栽をするとかですね、しますね。個人のお庭はそんな感じかな。あと大きなところ、あの、まあ、私がやった大きなところって2つぐらいなんですけど、はい、1つは加古川のエミール子ども園っていうところで、それは多分2000平米か3000平米のすご
い、
あの広い、そっか、そこまではないか、1500ぐらいかな広さ、
はい、
で設計 の、 あの最初の基本のところはあの別の方がやられたんですけど、そこで初めてその植栽をまあやりなさいということで、2ヶ月ぐらいかけて樹木の選択から、あとかなり広かったのでエリアごと の、 そのどういう特徴を持たせて作るかというのをねしましたですね、
はい、今ちょっとお話してたそのエリアごとっていうのはやっぱ大事ですか、
そうですね、あの、そこは特になんていうんですかね、子供普通の子供園は遊具があってツツジが終わってみたいな感じなんですけど、
はい、
まあ、築山があってそこを子供たちが登ったり、
はい、
ちょっとこう滝が流れてるみたいな、こうあの なんていうんですか、あの小道のエリアがあったりとか、なので、まあ、あの特段それがどういう雰囲気っていうのは決まってなかったんですけど、自分なりに、じゃあ小山があるところは里山の雰囲気にして、なんかあの栗とか梅とか、さくらんぼとか実のなる木を植えて、
ね、
子どもたちが、ね、あのそういうあの食べたりとか琵琶とかね、できるようにしましょうかとか、こっちの小道の方はちょっとあのそういうそれと日陰があるようなものにしましょうかとかね、
はい、
そういうのをした覚えありますね。にかなりその時はあのハードでしたけれども、
あ、そう、でもゼロからその目的を伺って、でどうしていこうかっていう、どの段階が一番こうワクワクされますか。
いや、どの段階もうワクワクというよりも胃が痛い感じ自分のお庭だったらね、どうなるかなってワクワクなんですけど、あの個人のお家でもそうなんですけれども、本当にあの着工前は眠れないです、実は
そうなんですか。
こう見えて本当にあの眠れないですね。
デザインされたものを、あの依頼された方には当然こう見ていただきますよね。でそれはこう絵という感じで、
そうですね、今あの CAD を起こす段階ですごく精巧なあの植栽のパースもできますので、ある程度その設計の方の段階で、それはお客様にプレゼンテーションができてるんですね、
はい、
けどやっぱり実際に植える植物っていうのはその植え込む季節によっても仕入れられる苗に限りがありますし、その絵の通りにはいかないものがやっぱりね、はい、多いですので、あの大半は大まかなそのお好みを聞いて、大半はやっぱりこうお任せみたいになるので、であの大きなところ、先ほど言いましたように大きなところではだいたいこのエリアにこういう塊っていうのかな、なんとなんとなを植えましょうっていうふうに決めるんですけど、小さなお庭でもだいたいこの辺りにこういうものを何種類か植えましょうっていうふうに決めるって仕入れるんですけど、だいたいそれがやっぱり100から200種類になるんです。
すごい。
でそれを本当にレイアウトするのは実は現場の出たとこ勝負って怒られますけど、
でも当然やっぱり現物を見た時に、
そうですね、ある程度のそのイメージは考えておいて、でもやっぱり美しく植えたいなと思うので、現場でこうどうレイアウトしていくかっていうのは本当に現場での勝負なので、あの本当に前日は眠れない。
そうなんですか。
多いですね、やっぱりですね。
じゃあご自分の中でこうイメージ通り、もちろん依頼された方もあこのイメージですってこう、ピタッと会った時には
そうですね、
もうこの上ない、
いいですけどね、なかなかでもそれは難しいところはありますけどね。
そうですか、じゃあまだまだこれからもいろんなことをチャレンジして行かれたいなと、
そうですね、
でお庭、ご自分のお庭は先ほどからおっしゃってらっしゃるように、もうご自分の好きな苗にできるので、やっぱりワクワク感で、
まあまあ、あのちょっと好きな苗を植えるというような流れで、はい、時間をかけてやってますね、
あのそしてちょっとこうチャレンジということで今日お話しいただける中で、
そうですね、
なんかあるようなんですけども、
大丈夫ですかね、
ご紹介ください。
あ、そうですね、
はい、
あのまあ、3人の若い女性、あの大丈夫ですかのこと、あの最近本当に感動したことって、こう会社で何かあった時に、
はい、
あそうだな、彼女たちに感動したなっていうのが、まず一人はメイ、まあ、みんなあの私の子供に当たるぐらいの年齢の子たちなんですけど、30代で、
はい、
メイはあの看護師としてそのお金を貯めて、そのお金を持って1年間の世界旅行一人で行ったんですよね。まあ、あの大変なこともいろいろあったと思いますけど、
このコロナ禍で、
いやもうだいぶ前ですね、それはもう本当にだいぶ前です、はい、あのなんかそういうちょっと危険とかそういうのもなんかこう乗り越えていく凄さっていうのをその時は強いなっていうのを感じましたね。で2人目は友人のお嬢さんなんですけど、はい、韓流好きがこう高じて、韓国語の学校に行き、韓国でもそういう学校に行き、で最終的に彼女は向こうのお友達と一緒にマンション一室借りて、しばらく向こうで民泊をしてたんですよ、30代の初めぐらいかな。
お仕事を向こうでされましたか。
なので、まあ、今はいろいろあって畳んだみたいですけど、そういうことするっていう、ね、そのチャレンジするのがすごいなっていうね。で3人目 夢は今その彼女もそのずっとその一期の時からあのお付き合いのあるあの姫路の雑把さんというところの、あの女性社長なんですけど、
はい、そこはどういう場所なんですか。
姫路の石倉っていって、
はい、
姫路のどっちかと西寄りのとこですね、
はい、
でそこでもう5、6年近くお世話になって1期2期3期の工事がこの前1月から3月にかけてやったのかな。そこの社長さんが一番最初にお会いした時は、はい、あの一番最初のお兄ちゃんが一人赤ちゃんだったんですよね、はい、そこでもともと自宅ショップをされてた方が、建て替えられて、
はい、
でその建て替えられると同時にお庭と、まあ、いろんな玄関とかアプローチを設計させていただいて、はい、で2期で、中のその中庭をちょっと触らせていただいて、はい、その時に2人目が生まれてたかな、
はい、
で今回あの3期の工事で、それこそ1500平米ぐらいその隣接する土地を購入されまして、建物をいくつか建てて、だからその時が3人目のお子さんがいたかな赤ちゃんでしたけどね、はい、なんかやっぱりそういういろんなものあのがあっても全然物ともせず前に進んでいくこうパワーというか、
ね、
そうですね。で決してきっと彼女たちもその成功体験だけじゃないと思うんです。やっぱり引き上げるということは失敗もあっただろうし、
はい、
大変なこともあっただろうけど、あんまりそれをなんかこう引きずらずになんか前進していく、
肥やしにされてるんですね。
そうなんですよね。なんかそれがすごいなと思ってねなんかだからまあ自分ももうだいぶ年齢的には上がってきましたけど、あんまりそういうの考えずに、なんかこう、まあ、失敗してもなんか前に進んでいくようなチャレンジができたらいいなというなんか、あの力をもらえたという感じですね。
そうなんですね。あのまあ若いからあの読みをあのそこまで深く読んでなかったからできたことっていうのも自分で振り返ってありますけども、
そうですね、
あのでも今お伺いするとそれだけではできないこともしてらっしゃるということで、
そうですね、
パワーもらえますね。
だからなんかどんどん、まあ、若い方もどんどんチャレンジするのも大事だし、
ね、
私と同じ年代の人も
い
ろんな意味で、
ね、
うん、チャレンジできるんじゃないかなというのが最近のあれですね。
そうですか、ありがとうございます。いろいろお話が尽きないんですが、この時間は懐かしい曲 の、 あのちょっとエピソードも伺っておりまして、
そうですね、
あのいただいたのに、はい、候補3つ挙げていただいたんですけど、最初に書いてあったのがエリック・クラプトンの、
はい、
愛しのレイラ、
そうですね、
はい、こちらはなぜご紹介
そうです、ね、
ピックアップしてくださったんでしょうか。
ちょうどあのお仕事をこう勤め出すした初めの頃に、
はい、
あの大学の同級生の愛君っていうのがいて、あの彼に会ってちょっと話をしたんですね、
はい、
私は紆余曲折があってやっとその50代半ばでこの仕事を始めたんですけど、
はい、
彼はもう最初からその造園会社に入って自分でこういろいろ工事もし、
はい、
でまあ建設会社でまあちょっと大きなプランもし、で多分専門学校で講師もしてたはずなんです、
はい、
でその頃ちょうど自分で独立して造園のあの自分でこう設計施工をするような感じだったんですけど、その時にあの彼に会ってその、まあ大きなまあ、若い頃ってやっぱり大学の時は大きな仕事っていうのを夢見るじゃないですか。
そうですね、
ね、もちょうど東京で会って森ビルのなんかテラスかなんかでお話ししてて、
はい、
大きな仕事をしたいと思わなかったのみたいなことをつまらない質問をしたら、
はいはい、
彼がそのいや個人のお庭をして、まあ、それがエクステリアもして、
うん、
やっぱりこう対面で喜ばれる顔を見るのもいいもんだよっつって言われて、ま
あ、
そんなものかなと思うのが多分今までずっとこう続けて私がこの10年続けてこられたのも、
はい、
やっぱりその彼の言葉があったのでそのモチベーションが続いたのかなという、ね、気もしますね、
うん、このレイラは
そうですね、その彼が学生の時 の、 あの美術の課題でいろいろあったんですけど、かっこいいそののを作ってたんですね。こう色を塗り重ねてそれを彫っていくっていうあので何かを作るっていう課題だったんですね、うん、
はい、
でとても素敵なその女性の絵を作ってた、こんなの作れるってすごいって思ったら、後で見たらレイラのジャケットだった
それを はい、そうですね、そのままコピーというか、
そうですね、だから、そのレイラーを聞くたんびにそのアイ君を思い出す。ちなみに彼はちょっとその私と会った50代の前半に1年後に亡くなっちゃったんですけど、ね、病気でね、だからやっぱりそれもよりなんか思う、レイラーをこう聞くたんびに思うなんかことかなと思うんですけどね。
そうですか、ね、いろんな本当音楽曲、サウンドにはご自分のストーリーがありますけども、今お伺いするとまたその大学時代のイメージも戻ってくるでしょうし、ということですね。ありがとうございます。今日は、ゆりの木台にお住まいのサンダグリーンネットの会員でいらっしゃいます宮地和代さんのお話をお届けしました。またいらしてください。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。それでは今リクエストいただいた、ナンバーデルク&ザドミノスの愛しのレイラ、こちらを聞きながらお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。